皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は資本主義の行方です。資本主義はどうなるのかっていう議論は昔からいろいろありましてですね、それこそマルクスの言ったようにですね、それから社会主義になって共産主義になるっていう話もありました。まあ現実のところですね、その、まあ、社会主義共産主義っていうものがある種マルクスレーニン主義という形になって幻想で終わっちゃった今ですね、まあこれどうなるんだろうという議論はいろいろあると思いますね。でこれを例えばマネー資本主義というふうに考える。すなわちこの資本主義の資本という部分をですね、非常にこの、まあ、投機的なお金、投機的な資金移動を、まあ、そういうふうに捉えると、もうこれは実情終わっちゃってるわけですよね。マネー資本主義っていうのはですね、基本的にその、非常にその、なんて言いますかね、利回りを追求する意欲の高いお金、で、それはそのお金を動かす人間が非常にその激しいその競争意識、それから金を稼ごうという意志を持っていて、その強烈な意志のもとにお金を次々動かし、資本を入れた場合には、そこの会社をひっくり返しちゃったりですね、それから叩き打ったりということも辞さないと。まあこういう部分をよくマネー資本主義というわけでありますね。で、まあそういうものについては、まあ確かにまだ残ってる部分はありますけども、まあ昔のようなですね、激しい、その、そういうマネーが世界を動かす時代は、もうこれは終わってきてるんだと思うんですね。で、まあ最後でも、例えばこの解体ということになると、また彼らの力を借りるってこともあるんですよね。例えばそのもう行き詰まっちゃった銀行とか、行き詰まっちゃった大企業を解体して、バラ売り、切り売りするという時には、なかなかやっぱりこの普通の経営者ではやりきれない、普通の株主やりきれないんで、そういうなんかちょっとエキセントリックなね、株主を呼んできて、まあ東芝なんかそうですよね、ゴールドマンが世界35のファンド呼んできて、あれ東芝切り売りして売っ払っちゃうんでしょ、あれ。例えば原子力部門だったら人減らす方向だって書いてありますよね。ってことは原子力もあれ切り売りしちゃうんでしょ。まあそうやってだから、まあ最後すっからかんにしちゃって売り飛ばすと、いうのは、まあ、言ってみればこれ、お掃除ですよね。さすがにこう、自分たちではできないんで、ちょっと掃除だけやってもらおうかという時にはこう出てくるんですが、新しい投資をしていって世の中をこう、まあ、なんて言いますか、安定成長に乗せるっていう力は、これはもうもはやないと思うんですね。中国なんかもですね、よく見れば、過去何回もこう、巨大なバブル崩壊があるんですね。IT バブル崩壊と、それからその、今回の、あれですね、2007年の、サブプライム金時ですよね。それは株価がそうなんですよ。株価見ると、やはり見事に半値8分け2割引きまで落ちてる部分があって、だから、その、1回目の、IT バブル崩壊の時っていうのは、それはその、それをもって、いわゆる過強経済、過人だけでは経済が運営できなくなったんで、共産党が乗り出してって、共産党がアメリカと組んでですね、まあ、資本を動かして経済成長させるっていうようなことでやってって、それが結局、サブプライム期リーマンショックで全部終わりになっちゃって、あとはだから中国もブラブラブラブラしてるだけですよね。で、ところがやっぱりそういうのをあの国はやっぱり情報を隠してるから、よくみんなにこう伝わってない部分があって、だから結局なんか、まあ、一部、投機的なことをやってる人たちはいますけれども、なんとなくこう、不景気の中で、まあ、習近平引き締めだけやってですね、とにかく黙ってろと、いうことで黙ってるというだけなんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその、今回の中国のこの習近平の体制見ても、やっぱり投資が足りないんでしょうね。投資が足りないから、まあそれを新状態とか言うんだけども、投資が足りないものは足りないんで、やっぱりその国民に本当のこと言ってないから、バブル崩壊しちゃって大変なんだってこと言ってないんで、どうしてこういうことになってんだってそのうち言い出しますよね。で、あれ最後はだからやっぱり取り付けになってきますから、 それはどこでも一連の症状出てくるわけで、金融恐慌、産業恐慌、そして失業者が大量に出て、生活恐慌となってくるわけで、その最後の生活恐慌になった時に果たして共産党が持つかどうかですよね。あらゆる体制ってそこだと思うんですよね。例えば日本なんかの場合は、太古の昔からこの国で暮らしてますんで、戦争だとか様々なこう破局的な事件によって、その、まあ、国全土ってことはないかもしれませんが、その地域がですね、非常にその、厳しい生活恐慌に見舞われたことっていうのは、過去何回か各地域でそれぞれあると思うんですよね。で、その時にも、やはりこの、まあ、こう島国ってこともあって、まあ、なんかこの中で、この、立て直しをするってことをやって、今日に至ってると思うんですが、果たしてこの大陸の国々っていうのは、そういう求心力が働くかどうかですね。中国なんかも昔から農民の国なんですよね。ですから農民がその土地に定住して生きていれば、破局的なことがあっても、決してこの土地を捨てない、離れないということであの国持ってたんだけども、その、まあ、資本主義の一番対極的にあるような、そういう古来からの土着農民、それから、まあ、そういうものを基礎とした国営企業、国有企業みたいなものを壊しちゃったじゃないですか。そうするとあれみんな流民になっちゃってるわけですよ。流民になっちゃうと生活恐慌になった時に流民は逃げるしかないですね。だから流民、まさに流民になっちゃうわけですよ。だから生活恐慌の時に土地にかじりついて生きていくという選択肢をやっぱり残しておかないと、やっぱりあの国もダメだったんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりマネー資本主義をやりすぎたんだと思うんですよ。その点インドは賢いですよね。インドはまだ半年八月に2割引きの暴落になってないですよね。だからあそこはやはりまだゆっくりゆっくりやってって、やっぱりこの最後生活恐慌になった時にこの土地に帰るっていう部分があると思うんですよね。私なんか実感したのは去年の通貨交換ですよね。あれちょうど1年ぐらい前でしたね。突然なんか高額紙幣の通用を止めちゃったんですね。廃止しまして紙幣を無効にすると、だからすぐ交換しろってわけですよ。ところがその交換する新しい紙幣がないもんで長蛇の列ができてるわけですね。でもまあ結局あれ政策そのものは大失敗で、あの後ものすごい不景気になっちゃって、統計にも見えてますよね。不良債権がどんどん増えちゃって銀行もですね。しかしその一番の目的としたそのなんていうんですかね、闇経済はちっとも消えなかったと、骨折り損のくたぶり儲けのですね、一番典型的な事例だったんじゃないかと思うんですが、しかしあの時、インドはぶっ壊れなかったですよね。やっぱりなんかその、マネーを超える何かというものがあの国にあって、で、そこがその、まあ最後の生活恐慌みたいなところをこう止めたんじゃないかなと思うんですね。しかし、やっぱりそれはやっぱりそういう伝統的な古い、資本主義の外側の部分、資本主義に至る前の部分を残していたからね、やっぱこれがないと、みんなこう借金の上に暮らしているとか、みんななんかその金がないと今日の飯もないみたいな形になっちゃったら、やっぱそれはそんな簡単にいかなかったんじゃないですかね。大混乱になっていったんじゃないんでしょうかね。そうするとこの、まあ今みたいなこの時代だと、マネー資本主義っていうものがもはやそういう、なんて言いますかね、ハイパーマネーっていうんでしょうかね。意志を持った強力の力を持ったマネーっていうのがもうどんどんなくなってきてるわけですから、それが最後の局面に行って金融産業生活恐慌になった時に、まあこの生活恐慌にならずになんとか、まあある程度なっても最後踏みとどまれるかどうかで、まあその国の未来を私は見た方がいいと思うんですね。で、日本なんかの場合やっぱりそれは地方ですよ。都会は難しいですよ、それ。物価も高いしですね、家賃も高いし、だからとにかく金がないと何にもできない、非常に危険な場所でもありますから、やっぱり日本だったら最後生活教育で踏みとどまれるってのはそれはやっぱり地方じゃないかな。東京でもこの下町ってありますよね。下町はまた別なんですよ。昔からのこのある種東京の地方的な、地方としての東京があって、それはみんな助け合ってますから。で、逆に言うと、だからその、サラリーマンの街とかですね、新興住民の街っていうのがどうなのかよくわからないですよね。あれ都心のこの一等地みたいなところでですね、その、新しい人が値段が高いから常にそのマンション買ったというようなところですね。こういうのは最後生活恐慌の中で難しいんじゃないかな。そうなってた時にそこはやっぱりこのマネー資本主義の行き着く先に崩壊がありましたと 絵に描いたような光景になっちゃうわけですよね。で、あとアメリカはどうでしょうかね。まあ、一次大戦と二次大戦の間のあの大恐慌ですね。あれの時は本当にその、まあ大変なことになったわけですが、まだあの時は家族の絆ってのありましたよね。アメリカには家族の絆っていうのがあって、この家族の絆というものが、あの恐慌の時にあの国の底抜けを止めた部分がありましたね。だからまあその後ニューディールとかいろんなことやって10年ぐらいしのいで、まああと残念ながら戦争になっちゃうわけですけども、まあ、とりあえずしのぐことができましたね。ロシアなんかは、あれはやっぱりそのいろいろ皆さん不満を言うんだけども、まあ今この戦争の時代でありますから、結局やっぱりプーチン大統領を支えるということについては、まあそれみんなちゃんとやってるようで、あれは経験が良かろうが悪かろうがですね、まあそれはやっぱりその土地にしがみついて、大地と共に生きていくってところに何にもあれ変わりはないんじゃないでしょうかね。イランなんかもそうじゃないです。で、シリアなんかもそんなに見えますけどね、トルコなんかも割とそうだし、だからまあいわゆる新興国っていうのは結構やっぱりそういう国が多いと思いますよね。で、やっぱり中途半端にだからその経済発展しちゃったところが一番危険で、だからその物手を挙げちゃってそういうマネー資本主義に乗っかっちゃったところっていうのが多分一番難しいんでしょうね。だから最後、要するに生活恐慌に耐えきれるのかどうかっていうところで、これからその国、地域、その人の、まあ言っても今の状況を、まあ想像しておくればいいんでしょうね。ロシアなんか、ソビエト崩壊後ですね、本当にこの10年近く、別荘で芋作って、で、芋食って生きてたっていう時代があったわけですからね。ついこの間のことですよね。まあそうやってこの最後生活恐慌をしのぐっていうこの技は、ロシア人持ってんですよね。たくましいと思いますね。まあそういうのがあって、まあ日本なんかの場合もだからそれこそ菜園ってそうですよね。非常時になったら庭にですね、その芋植えるとか、街の中の花壇を壊してそこを芋畑にするとかですね、各やったことあるわけで、いざとなればそうやって生活恐慌の中でもみんなその一緒に生き続けるっていう道を選択することができる。まあそれはあるわけですね。だからまあ、この資本主義っていうものもですね、まあ最後、その王族が抜けるかどうかっていう部分が一つ境目になります。それから資本っていうのは決してこのマネーだけでもないんですよね。例えばその、今だったら頭脳資本主義みたいなのがあるしね。それからこう資源、埋蔵資源というのが資本だという考え方もあるし、あるいはなんか、なんていうかね、こう歴史と伝統っていうのかな。まあそれは知恵とちょっと違ってですね、その特別こう、特許だとかなんていう話じゃないんだけども、まあ観光なんかでよくあるやり方、あることですよね。歴史と伝統というものは資本で、それでこの金を稼ぐみたいなやつ。こういう、言ってみれば緩やかなものっていうのは、それは続くと思いますね。要するに何か、この求心力のもとがある。お金にしろ、人にしろ、物にしろ、こう何か動いていく、その中心部分に何があるんですか？その、人物金を動かす、その、エンジンに何があるんですか？その何かある、それをその資本だと、資本主義の資本だというふうに考えるならば、それは何もマネー以外のものいくらでもあるわけで、そういうものはやっぱりあるでしょうね。例えば若ければ、若い人はあまり財政を持ってなければ、今度知恵で行くとかね、あるいは歴史と伝統に回帰してそこで行くとか、これはいろんな方法があるわけですよね。だからそういうものが、その、まあ、真ん中にあってんで動いていく。で、これはだからあんまりそんなにスピード速くないわけですよ。マネー資本主義みたいにですね、生き馬の目を抜くような世界ではなくて、まあなんて言いますか、こう、肉食動物の速攻技ではなくて、こう、まあ植物の世界でね、植物、微生物の世界で、こう、ゆっくりとこう反動が進むみたいな、こういうのは引き続きあるんじゃないですか。だからやっぱり、その、この資本という考え方を外しちゃうとですね、貸借対照表は、負債と、それからその資産しかないわけですよ。それと資産しかないっていうことは、ただ単に金が入って出ていくだけのことだっていうことなんですね。まあ言ってみれば、何にも考えずにぼーっと座ってて、金もらって生活で金が出ていく。ただそれだけですよっていうのが、資本のない世界のことなんですね。で、それはやっぱり逆にまずいんですよね。昔のこのマルクス・レーニン主義時代の社会主義国見ればそうなんだけど、何にもそのもの考えずに金が入ってきて、で、出ていくと。で、言われた作業だけしてれば金が入って出ていくと、あと何にもなしというのは、結局その、 世の中の進化生成発展のエネルギーがどっからも出てこないんで、やっぱそれは行き詰まってしまうわけですね。したがってやっぱりこう何をマネーでやる必要はないんで、何か自分の中でこう人物金を動かすエンジンみたいなものを持って、まあ、これを持ってその経済界の中で動いていくってことはものすごく重要なことでしょうね。それはある種なんでしょうかね、その今の時代考えると多分意欲っていうすごくまあ抽象的なものかもしれないですよね。で例えばそのまあある程度大きい会社になったらですね、むちゃくちゃキャッシュ眠ってますよね。内部留保もキャッシュもむちゃくちゃ眠ってんじゃないですか。それから一応人の頭数だけいますよね。例えばなんか修士号博士号持った人手を挙げてたら結構いるしですね。それからなんか権利持ってるってのはどんな原因にありますかって随分出てきますよね。だから結構いろんなもん持ってるんですね、あれ。まあ知恵もその文章になったね、知恵みたいなものは結構持ってるし、それから証券、商売の権利みたいなのは結構持ってるし、なんかこういろいろ持ってますよね。だから、まあ、独立してそれぞれ一つずつ取って、これを元でなんかやろうと思えばやれるようなものは結構あるんだけども、結局じゃあ何が足りないのかっていうと、やっぱ意欲ですよね。意欲っていうのは言ってみれば、この資本に、乗っかる人の思いですよね。だから結局大企業なんていうのは、その株価が高く上がったって何だったって結局意欲がないから、今申し上げたマルクス・レーニン主義の時代の社会主義と同じで、金入って出ていくことしか考えてないんだよね、あれね。金入って出ていく。だから本来の資本っていうものがこう存在しなくなっちゃってるわけだね。こう、金が入っていく、出ていくだけだから、それはその、入りを増やして出を減らせばいいと、もっと作れということになっちゃって、すごく単純な話になっちゃって、そうするとなんか、いろんなとこに無理が生まれてきますよね。時間が足りないとか、人が足りない、なんか物が足りない、逆に余っちゃったとかね。金が余りすぎちゃってるとかですね。なんか、その、ものすごく滑稽な、こう、歪みが生まれるんですよ。意欲なくみんなやるとね。だから今のこの本当にこの日本の大企業なんか見てると、まあ役所なんかも昔からそうなんですけども、やっぱこう、ただ単に、この、まあ、金とか物が流れてるだけで、エンジンなんか何にもないと。で、やっぱりだからそのエンジンないんで株価だけ釣り上げとくと。で、その株価の高いところの、そのエネルギーで、なんとなくこう、会社が回ってる気になると。そんな感じじゃないのかな。だから新しい仕事やるといって、こう、いろんなプロジェクト持ってくるわけですね。政府がそうでしょ？なんかその、いろんな政策を持ち出してくるんだけども、結局エンジンがないんだよね。エンジンがないから、その名目を立てて、そしてその予算をばらまいて、ばらまかれた予算をもらって、それを今期の経費で使って、で、少しそのがめて、それをどっか溜め込んどいて、で、それで終わりと。まあ、そんな感じだもんね。あれやっぱりその、お金を動かすエンジンって言いますか、このお金で、この人で、この情報で、何をするか、何をしたいかっていう、その、強烈な意志が、もうそこには存在してないと思いますよ。あれはだから、そういう意味で言うと、資本主義が完全退化しちゃった状態で、これどうなるかっていうと、ソ連の崩壊と同じことなんですよね。結局新しいものは何も生まれないから、生活にしろ、それから産業にしろ、朽ち果てるだけ朽ち果てちゃうわけ。朽ち果てるだけ朽ち果てちゃって、そして何もなくなったって状態になっちゃうんですよね。まあ本当にこう死んだ体みたい、死んだ体みたいになっちゃうんですよ、経済が。死体みたいになっちゃうわけですよね。でもなんかその、まあ国全体ではまあそんな風になってるように見えませんけども、企業内部を見ると、ほとんどもうこれ死体じゃないかってとこ結構あるんじゃないですか、あれ。どうもなんかそうとしか思えないようなですね、この雰囲気感じるところは私見ててあるんですよね。なんかああいうの見てると、やっぱりこの、何事もやっぱりですね、その本質ってのいつも見てなきゃダメだと思うんですよね。この資本主義って言葉あるんだけども、実際その資本って何なんだろうと。どんな力持ってんのと、どうすればいいの、今の自分に置き換えて、どう行動することなのかっていうのは、そういう基本的なこと、一番その、なんて言いますかね、基本の勉強をちゃんとしてないから、こういうことなんじゃないかと思うんですよね。言葉だけでなんか遊びみたいなことやってるからわけわかんなくなっちゃうんで、やっぱりその何事も本質をちゃんと掴むっていうことが、私はものすごく重要だと思うんですね。だからこれからしばらくの時代は、意欲が多分一番大きな資本なんでしょうね。意欲さえあれば何でも集まってくる。だから実際に意欲があって集めてる人いますよね。意欲が最初にあって、その後にいかにマネジメントを上手に構築するかだから、 やっぱその意欲の向こう側にどれだけその善なるもの、明るいものを持ってるかってことは大切で、善なるもの、明るいものを持ってると、そのマネージメントもですね、ちゃんとそれなりにまとまる人が集まってくるから、すべてうまくいくと。ところが意欲の後ろ側が、我欲が強いと、マネージメントのところが全部デタラメになっちゃって、結局うまくいかないという。まあ、こういう効果が広がってますよね。まあ、いずれにいたしましても、この次を作っていく力っていうのをどっかから出していかなきゃいけないんで、そういう意味では皆さん頑張っていかないといけない時だと思いますね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、資本主義の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。